保険だより、保健福祉課保健係、電話 585-2783、e メール hoken@tonwn.kunimi.fukushima.jp。 6月4日から10日までは、歯と口の健康週間です。厚生労働省と日本歯科医師会では、8020運動を行っています。町においても、県歯科医師会から認定された方を表彰します。詳細については、認定された方にお知らせします。復活物選考をスタートします。平成30年度は、延べ1万人以上のお子さんが取り組みました。国見町では、お子さんの虫歯予防対策として、復活物選考を行います。町内の幼稚園小学校に通っている4歳から12歳のお子さんで希望する方を対象に、幼稚園小学校のクラスごとに週に1回1分間うがいをします。この方法の虫歯予防効果は 50% から 80% とも言われています。昨年度は幼稚園で年間29回、延べ2644人、小学校で27回、延べ8692人が実施しました。幼稚園小学校の先生方はもちろん、歯科医、薬剤師など多くの方々の協力のもと、安全に実施できるよう連携をとって事業を進めていきます。対象の方には、幼稚園、小学校を通じて希望調査を配布しましたが、要望、質問などがありましたら、保健福祉課保健係まで問い合わせください。健康、口は口、健康キッズ。5月14日に実施した3歳6ヶ月児健診で、虫歯が1本もなかったお子さんたちです。岡崎春ちゃん、岡崎うたちゃん、緑上ひなたちゃん、斉藤雅人ちゃん、菅野千恵子ちゃん、佐藤あゆかちゃん、大沢風奈ちゃん、高野香織ちゃん、清野ひろとちゃん、佐藤真凛ちゃん、秋葉優里ちゃん、星健太郎ちゃん。以上12人のお子さんたちの顔写真が掲載されています。ニコニコ相談会。対象者。国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者、実施日8月21日水曜日、実施時間午前10時から午前11時30分、会場子育て支援センター、藤田保育所内、実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談などについて保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてを忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。乳児健診、該当時、3ヶ月時、平成31年4月生まれ、9ヶ月時、平成30年10月生まれ、実施日、8月29日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて、9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。3歳6ヶ月児健診。該当時、平成27年12月1日から平成28年2月29日生まれの幼児。実施日、8月20日火曜日。受付時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、森江の町民センター。 検診内容、内科と歯科の医師の診察、歯科衛生士による歯磨き指導、生活保健指導、身体測定を行います。心理判定員による相談指導、子育てに関する不安や悩みなど気軽に相談ください。栄養指導、おやつの試食もあります。検診該当者には後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。命を救う愛の献血にご協力を。6月27日木曜日は国見町の献血の日です。多くの皆さんのご協力をお願いします。場所、受付時間を順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前11時30分。道の駅国見厚香市の里、午後1時から午後2時30分。公立藤田総合病院、午後3時から午後5時。
暮らしの情報。お知らせ。住宅の耐震診断をしませんか？町では木造住宅耐震診断者派遣事業を行っています。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。耐震診断対象。1、所有者が自ら居住する住宅。2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。その他要件がありますので、建設課へ相談ください。申し込み期限、8月30日金曜まで。改修支援、木造住宅耐震診断により耐震改修計画を策定した人に、木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置があります。1、全面改修は最大100万円の助成。2、簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、工事費用の2分の1が上限額となります。詳しくは建設課へ相談ください。申し込み期限、8月30日金曜まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。国民年金保険料の免除制度。収入が少ないなどの理由で国民年金を納められない人のために、免除制度や納付猶予制度があります。免除には全額免除のほか、4分の3、2分の1、4分の1を納付すると、残りの保険料が免除となる一部免除や、50歳未満の人が対象となる納付猶予制度があり、本人、配偶者、世帯主の各々の前年の所得等で審査されます。また、免除などを受けた過去の期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることもできます。令和元年度分の免除等の申請受付は7月からとなりますので、免除などを希望される方は、年金手帳、印鑑をお持ちの上、役場保健福祉課で申請してください。問い合わせ、保健福祉課国保係、電話 585-2785。問い合わせ、東北福島年金事務所、電話 535-0141。住宅用太陽光発電補助制度。あなたの家にもソーラーパネルを設置しませんか？県では、県内の住宅に太陽光発電システムを設置した方を対象に、1キロワットあたり4万円、4キロワットまで最大16万円を補助します。対象者、県内の住宅に太陽光発電を設置した個人または法人。申請期限、令和2年3月19日木曜まで。補助申請総額が予算に達した場合、期限内であっても募集を締め切ります。申請問い合わせ先、一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター、電話 526-0070。令和元年度国家公務員税務職員採用試験。 高校卒業程度。仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える税務職員にあなたもチャレンジしてみませんか？受験資格。1、平成31年4月1日において高校卒業後3年を経過していない人、及び令和2年3月までに高校を卒業する見込みの人。2、人事院が1に掲げる人と同等の資格があると認める人。受験申し込み受付期間、6月17日月曜から6月26日水曜まで。受験申し込み方法。受験申し込みはインターネット申し込み、国家公務員試験採用情報ナビとする。第一次試験日、9月1日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第二課試験研修係、電話 022-263-1111、 内線 3236。 問い合わせ、人事院東北事務局、電話 022-221-2022。 放送大学入学生募集。放送大学では10月入学生を募集しています。放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代の方が学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。資料を無料で差し上げていますので、気軽に問い合わせください。出願期間、第1回6月15日土曜から8月31日土曜まで。第2回9月1日日曜から9月20日金曜まで。問い合わせ、放送大学福島学習センター。電話 024-921-7471。給水装置工事主任技術者試験。今年度の給水装置工事主任技術者試験が開催されます。受験願書受付期間、6月28日金曜まで。試験日、10月27日日曜。受験料16,800円。受験資格、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する方。申し込み方法、公益財団法人給水工事技術振興財団ホームページ内、インターネット申込書作成システムに従って入力した受験申請書類を送付してください。問い合わせ、公益財団法人給水工事技術振興財団、東京都新宿区西新宿2丁目7番1号、小田急第一生命ビル12階、電話03-6911-2711。合併処理浄化槽設置整備事業。町では下水道事業計画区域外の地域での合併処理浄化槽普及促進のため、補助金の交付を行っています。従来の合併処理浄化槽設置費用補助金に加え、単独処理浄化槽や汲み取り弁槽の撤去費用も補助金の対象となります。今回は単独処理浄化槽からの単純転換にかかる宅内配管工事費用の補助金も追加されました。予算の範囲内での補助金となり、今年度は11基を予定しています。問い合わせ、上下水道課下水道係、電話 585-2984。浄化槽法第11条に基づく法定検査の実施。浄化槽法では、生活排水の適正な処理及び生活環境の保全、公衆衛生の向上のために、年1回の定期検査、11条検査が義務付けられています。浄化槽管理者、設置者は、毎年1回、指定検査機関、福島県が指定の定期検査、11条検査、を受けなければなりませんので、まだ検査を受けていない方は、次の検査機関に申し込みください。 検査に関することについては、次の検査機関または浄化槽の維持管理を委託している浄化槽保守点検業者へ問い合わせください。県知事指定検査機関、公益社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会福島支所、電話 531-1766。 浄化槽の設置、対象、下水道事業計画区域外で10人槽以下の合併処理浄化槽を新たに設置しようとする方、人槽区分5人槽、浄化槽の補助金限度額33万2000円、7人槽41万4000円、10人槽54万8000円。単独浄化槽、汲み取り弁槽の撤去。対象、現在使用している単独処理浄化槽及び汲み取り弁槽を合併処理浄化槽に転換しようとする方。区分、単独処理浄化槽からの転換であり、撤去が必要な場合で、同一敷地内に合併処理浄化槽を新設しようとする方。撤去費補助金、限度額4万5千円。汲み取り弁槽からの転換をしようとする方、3万円。宅内配管工事。対象、現在使用している単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換しようとする方。区分、既存単独処理浄化槽からの単独転換にかかる宅内配管工事をしようとする方。配管工事費補助金、限度額10万円。結婚新生活を応援します。婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策を推進するため、国見町結婚新生活支援事業補助金を交付します。対象者、次の要件をすべて満たす人。1、平成31年1月1日から令和2年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦。2、婚姻日における年齢が夫婦ともに34歳以下。3、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの夫婦の合計所得が340万円未満。離職した場合、貸与型奨学金の返済を行っている場合は算出方法が異なります。4、対象となる住居が国見町内にある。5、夫婦の住所が対象となる住居にある。6、徴税等の滞納がない。7、他の公的制度による家賃補助を受けていない。8、過去にこの制度に基づく補助を受けていない。対象経費。対象となる経費は次の通り。他の公的支援等を受けている者は対象外。1、住居費。婚姻を機に新たに住宅を取得する費用、または住宅物件の賃借にかかる賃料等。2、引っ越し費用。引っ越し業者または運送業者への支払い等、引っ越しにかかる実費。補助金額。対象となる経費の合計額とし、上限30万円。必要書類。1、交付申請書。2、婚姻届受理証明書または戸籍謄本。3、所得課税証明書。4、住居費用の領収書等支払いの確認できる書類。5、引っ越し費用の領収書等支払いの確認できる書類。6、住宅手当支給証明書。7、貸与型奨学金の返還額の分かる書類。8、その他町長が必要と認めるもの。申請受付期間、令和元年6月3日から令和2年3月31日まで。予算に達した時点で受付終了。申請方法、申請に必要な書類を添付して保健福祉課社会福祉係へ提出してください。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 農業委員会からのお知らせ。6月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。 日時6月17日月曜午後1時30分から、場所国見町役場2階大会議室、問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 7月の相談会、心配事相談、開催日7月11日木曜、25日木曜、時間午前9時から正午、場所観月台文化センター第2話室、相談員民生児童委員。障害者相談、開催日7月16日火曜、時間午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2話室、相談員 NPO 法人響きの会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽に来場ください。問い合わせ保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、6月13日、20日、27日、7月4日、11日、18日、25日。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出。取り扱いできない手続き、転入、転出、転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 戸籍の窓口、4月21日から5月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。渋谷美春ちゃん、雅人さん、俊江さん、光明寺、高原凛ちゃん、忍さん、ゆき子さん、板橋。結婚おめでとう。佐藤弘明さん、相田翔子さん、石茂田西。お悔やみ申し上げます。大橋武さん、99歳、滝山。吉田恒作さん、94歳、海田。滝川文子さん、97歳、町東。村上正勝さん、75歳、大工。奥村秀夫さん、85歳、小林。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。平成31年4月30日現在。広報国見では、住民基本台帳人口を掲載しています。人口9094人、前月比マイナス12人、男4390人、前月比マイナス1人、女4704人、前月比マイナス11人、世帯3422世帯、前月比プラス1世帯。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課電話 585-2111 代表まで連絡ください。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限8月号掲載分、7月10日水曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター。 電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール shogai@kuni.funkushima.jp、 ホームページ https://www.town.kunima.funkushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第3話、図書館で幸せ時間。皆さんにとってリラックスできる場所はどこですか？私のお気に入りは図書館です。リラックスするために図書館を利用するなんてとお叱りを受けるかもしれませんが、フィンランドではサウナやカフェが入っている図書館もあって、市民の憩いの場になっています。図書館に足を踏み入れると心地よい本の重みを感じます。お気に入りの一冊に出会うのは嬉しいことですが、丁寧に整理された本に囲まれて物思いにふける時間もまた本の英知を分けてもらえるようで幸せなひとときです。日々の喧騒に疲れたら図書館を訪れてみませんか？文柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。フィンランド図書館の中にある小部屋、子供たちに人気ですのキャプションのもとに、小部屋の様子の写真が2枚掲載されています。子供移動図書館日程のお知らせ。7月2日火曜日2年生、3日水曜日3年生、4日木曜日1年生、8日月曜日3年生、17日水曜日1年生、18日木曜日2年生。読書の素晴らしさを伝えます。子ども司書フェスタ。子ども司書フェスタが4月27日、関越大文化センターで行われ、国見町子ども司書が本の交換会、カフェ、お話し会、本の貸し出し返却、本の修理を担当しました。どのコーナーも多くの来場者でにぎわい、読書の素晴らしさを広めるための絶好の機会となりました。お話し会では、絵本の読み聞かせの後に、ペープサート、紙人形劇を披露し、それを鑑賞した親子連れや子どもたちから多くの笑顔が生まれ、とても楽しいイベントとなりました。みんなに大好評のペープサートの様子の写真と、ドキドキの貸し出し作業をする子どもの様子の写真が掲載されています。女性の力で地域を元気に、国見女性教室開講式。心豊かで健康に生きるため、教養や趣味の向上とより良い地域づくりに役立てることを目的とした国見女性教室の開講式が5月15日、関越大文化センターで行われました。今年度は新入生6名を迎え、53名でのスタートとなりました。教室では講話をはじめ、料理教室、健康づくり、趣味の講座など20回の全体学習と、編み物、茶道、絵手紙のグループ学習を計画し、教室生同士の親睦を図りながら生き生きとした女性を目指します。今年もみんなで楽しく学びましょうのキャプションのもとに、開講式の様子の写真が掲載されています。健康の秘訣を学びました。厚かし学級開講式。厚かし学級の開講式が4月23日、関越大文化センターで80名の学級生が参加して行われました。開講式では、太田久雄町長が、人生の後半戦、どう生きるかを意識、 健康づくりのために良いことを行ってほしいと挨拶。新入生13名を代表して本田恵子さんに交通安全大学賞が手渡されました。引き続き公立藤田総合病院の近藤雄一郎院長を講師に迎え、腸と健康寿命と題した記念講演が行われました。近藤院長からは、健康寿命と平均寿命の違いや、健康は便の違いによって確かめることができる、など、ユーモアを交えながら分かりやすい話があり、大変勉強になる講演となりました。学級のスタートにあたって、太田町長が挨拶する様子の写真が掲載されています。仲間たちとかけがえのない思い出を。少年仲間づくり教室開校式。少年仲間づくり教室の開校式が5月11日、関越大文化センターで国見小学校4年生から6年生が参加して行われました。教室は学年の異なる仲間たちと、自然体験キャンプや夏休みの移動教室などの様々な団体活動を通して、相手を思いやる心や互いに認め合う心を育てることを目的にしています。開校式では、岡崎忠明教育長と菅野俊彦国見小学校長から、学んだことを友達に伝え、1年間楽しく活動してください、などと挨拶がありました。引き続き、渡辺勝則さんを講師にマジック教室が行われ、教室生は真剣な様子でマジックの種を練習し、みんなで仲良く楽しみました。マジックの種を真剣に聞く教室生の様子の写真が掲載されています。ベーゼンドルファー夏の特別試談会。日時、7月13日土曜日、14日日曜日。午前の部、午前9時から正午。午後の部、午後1時から午後5時、夜の部、午後6時から午後9時、13日のみ。場所、関越大文化センターホール。料金、1組500円。限定17組、1組60分。問い合わせ先、関越大文化センター、電話 585-2676。沢木淳コンサート2019。日時、7月6日土曜日、午後2時から。場所、関越大文化センターホール。料金1000円。問い合わせ先、沢木淳コンサート実行委員会。代表、阿部。電話、585-2648。関越大文化センター。電話、585-2676。関越大文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム5、題名、生物、作家、ジル・サックシック、紙、水彩、155×195mm、生物の絵の写真が掲載されています。スポーツサークル参加者募集、ニュースポーツを体験してみませんか？全5回。すべてに参加した方に素敵なプレゼントがあります。定員30名。場所、和の台体育館ほか。指導者、県レクリエーション協会。参加料無料。問い合わせ先、関越大文化センター。電話 585-2676。
後書き。国見小学校の運動会に取材に行ってきました。天候にも恵まれ、絶好の運動会日和でした。真剣に競技に取り組むだけではなく、運営スタッフとして上級生が頑張っている姿がとても印象的でした。また学年関係なく一生懸命応援する姿も微笑ましく、とても素晴らしい運動会でした。括弧 HS 閉じ。
国見町ラジオ課桃丹 FM 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM 81.8MHz kunimi@fmf.co.jp 国見町ラジオ課桃丹 FM スタッフの佐久間です。日によって暑かったり寒かったりと体調管理が難しい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。我々桃丹 FM スタッフは元気に取材を行っております。先月は道の駅国見厚かしの里開業2周年がありました。我々のブースも開業してから今の場所に移ってきました。今年度になり新しいスタッフが2名入って、よりパワーアップして国見町のさまざまな情報を県内だけでなく県外にも発信できたらと思って日々精進しています。6月は国見町の応援大使沢木淳さんのミュージカルセミナー、7月にはコンサートが行われる予定になっております。そちらにもお邪魔する予定なので、ぜひお声をかけてください。今後ともよろしくお願いいたします。道の駅国見厚かしの里 FM のブースの様子を捉えた写真が掲載されています。